皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第474回目、先週に引き続き久保さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そのコストに対しての成果がダイレクトに来てるかって言ったらそうじゃなくて、もしその予算をもしかしたら広告にかけた方がもっとリターンは高いでしょうけど、なんか将来的な感じで今やってるっていうのもあります。
あ、財産残す感じですかね。
はい、そうです
ね。積み上げていく財産みたいな感じかな。うん、これも途中で終わっちゃうとね、コンテンツがね、中途半端になっちゃうし、なんか更新されてねえな、みたいな、今度ユーザーから見放されちゃうしね。
はい。
うん。なかなか難しいところありますよね。
そうですね。
あとは、じゃあ、今後は、新商品の OEM ですかね。今、それに向けていろいろコンテンツ作り されてるって先ほどおっしゃってましたけど、いつぐらいリリースで今考えてるんですか？
もう今月にはできる。
はい。はいはいはい。じゃあ楽天スーパーセールには間に合う感じですね。
間に合わせたいなって思ってます。
ああ、間に合わせたいな。なるほど。はいはいはい。ね、旧正月前にはじゃあいろいろこう試作してたんっていうことですかね。この時期にリリースできるってことは。
あ、そうですね。それもずっと考えてて、ね。それは、はい、そうです。
で、旧正月明けてようやくこう入荷してきた感じですか？
はい。あ、その商品に関しては中国、それは今回のものは国内なんですよ。国内。
あ、そうなんですか。国内 OEM なんだ。すごい。
いい。なんかちょっとそこも、なんか違うことやってみようかなと思って。
ちょっとこだわってたんですね、じゃあ。
まあ、こだわり、まあなんかそっちの方がお客さんにとって安心で安全かなと思って。
まあ、確かにね。確かに中国の商品はね、いろいろこう苦労する部分はありますからね。
はい。
特に OEM で失敗しちゃうとね、えらいことになっちゃうんで。
はい。
それはじゃあ前々から考えてたことだったんですか？日本で OEM 作りたいみたいな。
そうですね。考え、というのもですね、この商品に関しては、中国から、日本に送ると、
関税？
なんか貿易法になんか引っかかる可能性があるってずっと言われてて、なんちゃら検査に引っかかる可能性があるぞっていうふうにずっと言われてて、なんか今現状は、通関できるけど、将来的にはわからないぞってずっと言われてるものだったんですよ。ただずっとそこだけはやってなくて、でも、自分が今販売してる商材とのシナジーがあったんで、そこはなんか。
ああ、なるほど。
で、それを日本で見つけてっていうのが背景としてあります。
見つけたんだ。
まあ見つけたというか、まあなんか、ちゃんと、なんか、うまくコネクションできたと言いますか。
それはいろいろこう探してたんですね、じゃあね。狙ってて。で、できたら国内で作ってみたいみたいな。
ですね、まあ、最初はずっと中国から輸入することを検討してた、それのためになんか努力してたんですけど、
ああ、なるほど。
じゃなくて努力の方向性変えてみようかなって思ってっていうのがありますね。
なあ。
はい。
いろいろ調べてったら中国から仕入れるのがちょっと難しくなるっていうのが見えてきて。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。将来的に。
でも、その商品は自分としてはやってみたいと、長くやってみたいと。 で調べて調べてったら、あ、なんか日本にあるぞと、
はい、
仕入れられんじゃないかと、
はい、
っていう感じで見つかったんですね。じゃあね、
そうですね、はい、
あ、でもラッキーでしたね、ある意味ね。
まあなんか、
うん、
はい、
じゃあ、供給は安定しますね、そうすると今後ね。
してくれるといいんですけどね。
あ、そのしてくれるといいんですねって、どこは、なんか不安な部分はあるんですか？
いや、そういう意味じゃなくて、なんかやっぱりその、うん、なんかその常にビジネスって将来は不確実じゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
という意味で、はい、はい、今現状は問題ないと思うんですけど、はい。これこそ原価が、コストが上がったりとか。
ああ、まあね、今、なんでもなく、ね、値上げ値上げだからね。確かに、確かに。じゃあでも楽しみですね、日本で作るっていうのは。
そうですね、ちょっと新しい試みなので。
結構ロットも大変だったんじゃないんですか？そうでもないんですか？
ああ、そうですね、なんか、まあ、でもなんか初回だったので、なんかそこは結構うまくあっちも、なんでしょうね、こちらの要求を聞いてくれて、比較的そんなに、なんでしょうね、まあ、その、手の出しやすい範囲で、交渉できたっていうのはありますね。
ああ、そうですか。でもそれ、ラッキーでしたね、じゃあね。
はい。
なるほど。で、それが、もう仕上がってきてるんですか、その商品は。
あ、もう、ですね、はい。できてた。のなんかその細かい部分の調整ぐらいって感じですね。なんか、
ページ
のちょろっとしたものとか、そういう感じですね。うん、
それはどうなんですか？真似しにくいんですか？そうすると今後は。その商品は。
その商品自体は、
うん、
まあ、それこそ簡易のやつな、簡易なやつなんで、
うん、
なんかその商品もそうなんですけど、今メインで販売してる商品とセットで、メインで売っていきたいというのがあります。
ああ、なるほど、なるほど、はい。そうすると結構差別化ができるっていうことですか？
そうなるとそうですね。できると、はい。
じゃあ結構優位性があるんですね、じゃあ。
あるといいですけど、はい。
じゃあ結構期待大ですね。
そうですね。
じゃあ大事にしていく、大事にして売りたいって感じですね。
そうですね、はい。
国内商品で、国内仕入れで、これ聞いちゃっていいんですかね？どのぐらいの利益率なんですか？
利益率、利益は、うん、ですね、4割は、粗利
で。おぉ。うん、まあ、粗利でもどちらでもいいんですけど。
粗利だと4割ぐらいで想定してます。
おぉ。じゃあ悪くないっすね。全然いいっすね。
そうですね。まあ、ていうのも、うん、最初、ロットを、まあ、小さくしてもらってから、その、うん、上げていった、この、何でしょう、この、振れ幅を、まあ、考えて、マックス、まあ、まあ、45ぐらいになるかなっていう感じですね。
いいじゃないですか。
最初はだから、その、ロットが小さくて、
うん。
3割取れるように、
うん。
だから、その、何でしょうね、その、ボリュームを増やしていくと、どんどんどんどん、その、利益率が上がっていくっていう。
上がっていく、そういうことですね。
はい、
じゃあ夢ありますね。どんどん売りたいですよね。
売りたいですね。
ね。ちなみに、単価とか聞いていいですか？売り上げ単価。
それ自体は、
うん。
もう、あれですね。2000円弱ですね。
なるほど。
はい。
もうちょっと俺高いのかと思ったけど、そうなんだ。
そうなんです。それ、消費財みたいな、消耗財みたいな感じなんで、消耗品みたいな感じなんで。まあ、リピート系も、
はい、うん。じゃあ、回転率がいいんですね。
そんな感じですかね、はい。
ああ、なるほど、なるほど。そこでアマゾン、ベストセラーなんか取っちゃったら、大変ですね。もうめちゃくちゃ売れますね。
それはやってみたいですね。
やっぱそこは狙ってますか？アマゾンベストセラー。
それはそうですね。
ああ。なるほど、なるほど。本当に今いろいろな施策を ああしよう、こうしよう、みたいな感じで練ってる段階ですかね、じゃあね。で、それに合わせて楽天も同じように、上位ランキングに上がってったらね。なるほど。国内仕入れを手に入れたか。
まあ、どうなるか。はい。
確かにね、国内で仕入れっていうか、メイドインジャパンっていう、その、部分が使えるだけでもね、
はい、
全然違いますもんね。お客さんからする受けはね。
はい。
もうじゃあ、全面的にメイドインジャパンって入れてやるんですね、じゃあね。
そうですね、なんか。
そこは売りとして。
そうですね、はい。やりたいなと。なんかでも、原材料が、原材料自体は、アメリカから使ってるとかっていうのもあるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
なるとどうなるんだろうなみたいなのも、ちょっと自分なんか今いろいろ調べてて。
でも製造は日本だからいいんじゃないんですか？どうなんだろう？
はい。あ、確かにそうか、そうですよね。はい。
ね。
はい、
いいんじゃないですか？メイドインジャパンで。俺が決めちゃ、あれなんだろうけど、どうなるかわかんないけど。でも聞いた限りでは全然メイドインジャパンでも通じんじゃないかなと思いましたけどね。
あ、なるほど、なるほど。あ、ありがとうござい
ます。はい。いえいえいえ。適当なアドバイスですけど。ねえ、でも、なんか日本の、国内で作るっていうのが、結構はいろんな方もね、そういうのをチャレンジしてる方、ちょいちょい聞くんで、まあ、中国でね、その安く作るっていうのも一つの、ビジネススタイルかもしれないんですけど、国内でいいものを作って、ね、差別化図るっていうのも一つのスタイルだと思うんで。
はい。
いいと思いますね。
はい。
頑張ってほしいですね。
はい。
結構それは周りからなんかこうアドバイスされたんですか？その日本の商品作るにあたって、国内で作るにあたって。
ですね、なんか結構国内の仕入れだと結構食品系が多いかなって思うんですよ。
イメージはそんな感じがしますよね。
で、まあ、食品とか、なんか将来的にやったら面白そうだなっていうのは頭の中にあって、で、やっぱりその食品の一番の、なんでしょうね、メリットって、やっぱりそのリピートにつながる商材じゃないです
か。確かにね。
一方で中国の商材って、まあ、単品通販なので、なんかそこはやっぱりなんかその、まあ、なんでしょうね、そこの、まあ、自分の中で、ジレンマがあって、っていうのは、なんか、リピートの商品扱いたいなっていうのがずっとあったので。
じゃあ、それは安心できる日本の商品でリピート商品を作ったと。
はい。
いうことですかね。
はい。
でも確かに、最近ちょっと100円ショップとかで見るんですけど、日本製って結構ありますよね、商品。棚に。
はい。
この間たまたまその紙皿
はい。
買うことがあって、見たら日本製って書いてあるんですよ。紙皿が。
あ、そうなんですね。
はい、だから、まあ、100円ショップでもこうやって日本製のやつ扱うんだと思って。
はい。
だから、やっぱり、ある意味、なんかそういうトレンドの一つなのかなっては思いますけどね。
はい。
いろいろ仕入れ先っていうか、製造側もメーカー側もいろんなことそうやって考えてるのかなって思いましたけどね。
はい。
だって紙皿なんかはだって消耗品でめちゃくちゃ単価が安くしないとダメじゃないですか。
そうですね。100円。すごいですね。
ねえ。で、それを日本製で、作ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
だって、ザ中国っていう商品じゃないですか、だって。
そうですね、そのイメージ。
本来だったらね。でも、日本製であったんで、こういうのも日本製なんだと思って、作って頑張ってんな、みたいな感じで、
ああ、なるほど。
うん、うん。
物販
い
には
ろ、うん。
原産国とか見ますよね。
うん。だからいろんな意味で、こういう日本のその工場っていうか、メーカーも、なんかいろいろこう、チャレンジしてんのかなって思ったんですけどね。
はい。
うん。その中で久保さんもそういうところに目をつけて、ね、チャレンジしてくるかなと。
そうですね。まあ、本当になんか、あれです。
うん、
スクヘッジと言いますか。
はい。
リスクヘッジしながら攻めたいな、みたいな。
はい。いい、その、なんでしょう。波に乗ったら、ね、商品は、商品のその性能っていうか、性質、クオリティはね、間違いないでしょうから。
はい。品質は。
うん。ね、品質は間違いないでしょうからね。うん。うん。SNS でバズったらやばいですね、じゃあね。
もう、並行して。
うん。うん。なんかでもそうやってバズって、なんか売れる商品作れたらさ、いいですね。
そうですね。
ねえ、はい、どうやったらそういうバズるとか、できんでしょうね。
はい、そうですね。はい。
ねえ、うん。たまに SNS だけで売ってるっていう人もいるしね。
ああ、確かになんかインフルエンサーとコラボして。
ねえ、いますけどね。その商品は YouTube とかはどうなんですか？対象的には。ちょっとわかんないですか？
YouTube、んー、まあ、見せ方次第ですよね、やっぱり。
見せ方次第。はいはいはいはい。YouTube、TikTok。
はい。
うん。まだそこまではちょっと、あれですか？手が回んない感じですか？
そうですね、何でしょう、まあ、
うん、
インスタ用に作ってもらった、コンテンツをですね、まあ、YouTube ショートとかに流してるんですけど、
ああ、流してるんだ。はいはいはい。
で、それぞれのその媒体によって、そのコンテンツによっても全然違いますし、その YouTube ぐらいの、なんかその、なんでしょうね、5分、10分とか、そういう長いのは、まだちょっと全然作れてないので、
はいはいはいはい。
ショートっていう感じですね。
なるほどなるほど。でもね、動画作るのも大変っすよね、だってね。うん。いや、それ、コンテンツ作るだけで、やっぱ結構、労力いるじゃないですか。
はい。
うん。で、片方では、ランディングページをね、作んなくちゃいけないって言って。本来、そっちに注力しなくちゃいけないんだけど、やっぱこっちも、あ、じゃあ SNS 集客やろうと思うと、そっちも、ね、それなりに、時間、手間もかかるし。
はい。
うん。
全然頭が違いますね。
頭違いますよね、考え方がね。うん、そうだと思います。うん。でも、ね、それ総合的にやろうと思うと、まあまあ大変だしな。
はい。
うん。まあでも、久保さんいろいろこう、新しいものをやりそうなんで、頑張ってほしいですけど。
そうですね。なんかそういうのは好きなので。
そうですよね。うん。なるほど。やっぱ、でも、確かに動画コンテンツとか見てると、そうですよね。やっぱり、うん、ショート動画よく見ますもんね。YouTube なんかでも。
はい。
うん。その中でたまに広告とか流れてくると、あ、なんかついつい見ちゃうもんな。あとはあと、あれですか、その OEM の、その、日本の OEM をリリースした後は何かまたやりたいな、みたいなことあるんですか？とりあえず、その OEM だ、日本の OEM がとりあえず大きい感じですか、今年は。
あ、そうですね。もう、この OEM、商品をリリースした後の次の、
うん。
っていうのも、もう、中国から サンプル仕入れてまして、そっちももうある程度、
なるほど。
応募できてはいますね。
なるほど。じゃあ、特に中国を辞めるっていうわけじゃないですね、じゃあね。
もう全然そんないう感じではないです、全然。
ない、ああ、なるほど。できるところだったら、まあ、国内外問わず、
はい、
チャレンジしていこう、みたいな。
そうです、そうです。はい。
はい、はい、はい、はい。なるほど。じゃあ、中国の商品も合わせて、ガンガン売っていくぞと、はい。
そうですね。まあ、やっぱりでも、メインは中国になると思います。
ああ、なるほど。ああ。でも、品質を高めて、利益率を高めて、国内商品もやっていきたいなって感じですかね。
そうですね。なんか、そういう新しいことを取り組みするの結構好きなので。だから、いろいろなんか、なんでしょうね。まあ、今、手広くやってて。で、なんか、その中でどれがバンっていくか分かんないじゃないですか。
わかんない、わかんない。
だからそう、そうなったら、そこに今度は集中したいなとも思ってますし。
はいはいはいはい。なるほどね。やっぱ中国の商品はいろいろこう定期的になんかサンプル入れたり してるんですか？この次これやりたいなって言ったらもう。
あ、そうです。それはもう、なんでしょうね。その通りですね。はい。
その通り。はいはい。気になったのはサンプル入れてみたいな。
はい。
なるほど、なるほど。それはとりあえずまだ、まだっていうか、なんでしょう。製品のものを入れて。
はい。今は、それを、
うん、
このサンプルで見て、
見て。
どうかなっていう感じですね。はい。
あれですか、今後も、簡易的な OEM で、いろいろこう、開発していく、商品開発していくみたいな感じですか？商品作りしていくみたいな。
そうですね。それに関して言えば、それこそ何でしょう。結構、本当にもう金型から作ってる人とかも結構いるじゃないですか。
うん、いるいるいる。
だから、何でしょうね。そこも、まあ、もちろん視野に入れてやっていってますし、そこはなんか何でしょうね。商品と、なんか自分がやりたいものが合致したときに、なんか、はい。
ガツンと勝負をかけてやるぞ、みたいな。
はい。
今は、とりあえず、汎用 EM 的なもので、売り上げを伸ばして。
キャッシュローを増やしたいなって思って、もっと増や
したい。ああ、はいはいはいはい。なるほど。久保さんの中で、これ汎用 EM いけるぞ、みたいな、なんか、あるんですか？基準っていうか。
それは、何でしょう。これを商品化するかどうかってことですか？
商品化っていうか、まずその自分で売ろうと思う感じっていうんですかね。基準っていうか。
そうですね。そうですね。
うん。
まあ、なんでしょう。
うん。
一番初めはやっぱり検索されてるボリュームとか、もちろんそういった数字の、当然見るんですけど、あとはそれを、まあ、サンプル実際に送って見て、なんかそれがなんか自分の中で最後の決め手でワクワクするかって結構自分の中で重要で、
ああ、なるほどね。わかるわ、でも。
なんか
う
このなんか部分は結構大事にしてますね。
ん。うん。感覚的な問題ですけどね。
はい。
うん。でもわかるわ。
なんでしょう。なんかいろいろたくさんサンプル仕入れても、なんか何も自分の中で響かないものと、これやったらやばいな、みたいな。で、なんかちょっとやっぱ違うんですよね。一個一個触れてると。それはなんか、あるかもしれないですね。そういうのは。
ファーストインプレッションみたいな。
はい。
なるほどね。第一印象ですよね。じゃあそのビビッと来た商品に関しては、ちょっと、いろいろこう、こうしよう、ああしようみたいなことを真剣に考えるというか、じゃあこの組み合わせをどうしようかみたいな発想になってくるわけですね。
そうですね。もちろんその中で、もう一回その人を見て、やっぱりこれは違うなとか、それはもう何回もその検討する わってあるんですけど、はい。
うん。
それはそうですね。はい。一番最初はなんかそういった部分が、
きっかけ、
はいはいはい、はあります。
例えばそういう時、そういう商品に巡り合った時に、周りの人に相談したりもするんですか？自分の中で全部判断しちゃうんですか？
ああ、そうですね。結構自分で判断するかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。で、これいけるぞって言ったらもう、自分の中で興奮が冷めやらぬみたいな感じですか？
まあ、なんか、どうやって、もう、なんか、そこら辺になってくるともう結構冷静で、どうやって、なんでしょうね、その、これを空手にしようかなっていう。
なるほどね。はいはいはい。なるほど。
はい。
で、どんどん自分の中で、その会議 OEM をどういうふうに作っていこうかみたいな、そこを、どんどん進めていく感じですね、じゃあね。
そうですね。まあでも、なんでしょう、最初前提として、見込みとか、そういったものが当然やっぱりあるので。
なるほど、なるほど。
はい。
ワクワク商品、ワクワクする商品をちょっとどんどん見つけていきたいところですよね、今後も。
そうですね。なんかそれも結構巡り合わせだなっていうか。
まあ確かにね、巡り合わせですよね。
なんか、
はい、
同じ中国輸入ビジネスやってる人たくさんいますけど、その商品を選ぶか選ばないかって結構その人の背景にもよるじゃないですか。
よりますよね。確かに。だってね、久保さんがこうビビッとくる商品だとしても、他の人がね、見たときに、いや、そうでもないなっていうのもありますからね、中には。全員が全員そう来るわけじゃないだろうから。多分それってやっぱりその久保さんのセンスとか、感覚の問題なんで、で、そこを突き詰めて、じゃあ自分はこれを売るぞってなった時の、パワーっていうか力がね、発揮する部分だと思うんで。いろいろこう、チャレンジしてってほしいですね、久保さん。
ありがとうございます。
はい。では、久保さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい。次の方をですね、柳田さんという方がいらっしゃいます。
はい。柳田さん。はいはいはい。
柳田さんとはですね、清流会を通して、ちょっと関さんからご紹介いただいて、ちょっと、
はいはい。
僕の清流会でお話しさせてもらった、
はい。はいはいはい。
ご友人になります。
わかりました。
はい。
はい。わかりました。では、次はその柳田さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。では、久保さんからその柳田さんに伝言一言お願いいたします。
はい。柳田さんがですね、なんか、もう家柄がずっと経営をされていて、柳田さん自身はその何代目かの、らしいんですよ。
はいはいはいはい。
なので、まあ、その、まあ、代々続く経営の一環で、さらに活躍させるための、なんか今後のビジョンといいますか、そういうものをなんか、聞かせていただけたら、同じ経営者として面白いなって思いました。
わかりました。
はい。
じゃあその伝言をお伝えしたいと思います。
はい。
はい。では、久保さん、今日はありがとうございました。
ようこそありがとうございました。
はい。引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。はい。失礼いたします。